はい、皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。人に仕えるリーダーを育てるためにはどうしたらいいんでしょうか。今日はそんな話題でお話しします。2017年10月31日火曜日、第187回目の放送、お相手は中澤信之です。毎週火曜日はサーバントリーダーシップの学びを進めています。ロバート K グリーンリーフという人が書いたサーバントリーダーシップの本の中身を紹介しているところです。教育におけるサーバントリーダーの育成、どうやってサーバントリーダーを育てることができるんでしょうか。ある一つの取り組みが紹介されています。それはシニアフェローとの関わりというものです。シニアフェローというのは、一般社会ですでに活躍している実務経験の豊富な、そういう社会人たちのことを意味しています。で、その人たちが一般の学生たちと関わる、そういう取り組みのことをシニアフェローの取り組みと言うんだそうです。で、グリーンリーフもシニアフェローとして学生たちに関わったことがあるんだそうですけれども、その時に一番うまくいった経験はどういうものだったかというのを振り返って書いています。もちろんシニアフェローの中には有名人で講師をするようなことができる人もいれば、芸術家でパフォーマンスをすることができるような人もいれば、専門職でその特別な技術を教えることができる人もいます。でも多くのシニアフェローは、きちんと社会で責任を果たして歩んではいるけれども、これといって特別ではない、名があるわけではない普通の人々。でも十分に善良であり、そして十分に学生たちに良いものを持って関わることができる、そういう人物たちです。で、彼らがどういうふうにして学生を育てていくことができるのか、そのことをですね、グリーンリーフは書いています。で、実際にですね、グリーンリーフが何を言おうとしているのかということなんですけれども、学生たちを選ばなきゃいけないんじゃないかっていうことが言われていますね。スポーツチームでよくですね、スポーツの選手を選抜してからチーム作りますよね。それと同じように、大学でこのサーバントリーダーシップ学ばせるといった時にもですね、その学ぶに値する人物たち、つまり使えることを貢献することに意欲のある人たちであり、学ぶこと、成長することをしたいと思っている人たちです。こういう人たちをですね、きちんと選ぶということがとても重要なことになってくるわけですね。で、その人々にきちんとした良いものを提供していく。シニアフェローの関わりもその一つです。プロジェクトを実際に進めていくの中で、実務経験のある人たちと関わっていくわけですけれども、その時に使えること、貢献することの素養のある学生たちが選ばれていることによって、そのシニアフェローとの関わりがさらに十分に良いものとして生かされていく、そんなことがあるわけですよね。そんな経験を振り返りながら、私も考えてみましたけれども、人を育てるってなかなか難しいことだよなというふうに私は感じているんですね。あんまり人って変わらないような気もするし、人を育てるって難しいよなと思いますけれども、そうか、ここには向いている人を育てる、向いている人をピックアップしてその人を伸ばすっていうやり方があるんだなということを思わされました。もちろん一般の人一人一人の底上げということも必要なんですけれども、その何て言うんでしょうね、先頭を切って進めていくような集団を作っていく、そういうことも本当は大事なんだろうなと思わされたところです。いやー、私はね、本当に人を育てるっていうのができないので、まあ皆さんがね、どんな風にして人を育てていこうとしているのか、とても興味があるところなんです。あるいはどんな風にして育てられた経験がね、自分にとって良かったかなという、 そういうことも聞かせてもらいたいなと思うところです。まだまだこの分野、私にとっては学びが足りないかなと思わされるところですので、皆さんの知恵を期待しています。皆さんのためにお送りしている朝の場ですけれども、コメントをお待ちしています。ツイッターでシャープ朝の場をつけてつぶやいていただくか、メールはのぶアットマーク牧師 .jp まで、ブログにコメントをくださっても OK です。働くみんなの朝の番組朝の場、お相手は中澤信之でした。今日も一日いい一日でありますように。なるほどね。